マタイによる福音書第14章22節から34節。イエス・キリストの生涯その35。古城歩行。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。群衆を解散させてから、イエスは祈るために、一人で山に登られた。夕方になっても、一人でそこにおられた。船は、すでに、陸からナンスタディオンも離れていて、向かい風だったので、波に悩まされていた。夜明けが近づいた頃、イエスは、湖の上を歩いて、弟子たちのところに来られた。イエスが、湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。イエスは、すぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい。私だ。恐れることはないと言われた。すると、ペテロが答えて、主よ。あなたでしたら、私に命じて、水の上を歩いて、あなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので主よ助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。そして二人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことに、あなたは神の子ですと言って、イエスを礼拝した。それから、彼らは湖を渡り、ゲネサレの地に着いた。
イエス様のご生涯を順に、時系列で解説しております。イエス様はこれまで様々な奇跡を行ってこられましたね。今回の出来事の直前には、いわゆる5000人の給食の奇跡をイエス様は行われました。そして今回はイエス様は湖の上を歩いて移動されたわけですね。おまけにイエス様がお命じになりますと、人間である使徒ペテロも水の上を歩くことができました。今日はここから私たちが問題に直面して絶望を仕掛けたとしても、私たちにはなおも希望があるということを教わりたい、そしてそれによって励ましをいただきたいと思います。まずは今日の箇所を順番に見ていきたいと思います。22節。それからすぐにイエスは弟子たちを船に乗り込ませて、自分より先に向こう岸に向かわせ、その間に群衆を解散させられた。イエス様は弟子たちを船で向こう岸に渡らせました。向こう岸というのは、参考資料にも書きましたが、ゲネサレという町が湖の西側にありますね。その付近です。今日のこの記事というのは、マタイの福音書以外にマルコの福音書とヨハネの福音書に出ているんですが、そのマルコの福音書の方、マルコ 6-45 には、イエスは弟子たちを無理やり船に乗り込ませと書いてあるんです。無理やり、まあ、弟子たちはその場所にいたかったのに、イエス様が敷いて、船に乗せて向こう岸に渡れとお命じになったということですね。と言いますのは、その場所が弟子たちにとって危険だったからなんです。ヨハネの福音書の方を読みますと、何が危険だったかということがわかります。ヨハネ 6-15、 こちらもアウトラインの方に引用してありますのでご覧ください。ヨハネ 6-15、 イエスは人々がやってきて自分を王にするために連れて行こうとしているのを知り、再びただ一人で山に退かれた。このように書かれています。5000人の給食、わずかなパンと魚がイエス様の手元で、また弟子たちの手元でどんどんどんどん増えて、5000人、 これは男性だけの数ですから、女性や子供を入れれば軽く1万人を超えていたと思われますが、その大勢の人たちがお腹いっぱい食べることができるようになった。そのとんでもない奇跡を目撃体験した弟子たちはイエス様を王様にしようとしたわけです。この当時イスラエルの国はローマ帝国によって支配されていました。属国だったわけですね。そのローマ帝国に対して反乱を起こしてイスラエルの国を独立させてくれる、そういう解放者としての王を当時のユダヤ人たちは求めていたわけです。旧約聖書に予言されている救い主は、これヘブル語でメシア、ギリシャ語でキリストと言いますが、この救い主というのは神の国をこの地上に実現する、そしてその過程で神の敵をすべて打ち破られる、そのような予言があるわけですね。ですから当時のイスラエルの民は罪の問題を解決して神様との関係を回復してくれる、そういう救い主ではなくて政治的な解放者としての救い主をもっぱら求めていた、その登場を待っていたということなんですね。両方の側面があるわけですね。救い主には王としての側面と罪の問題を解決してくださるお方としての存在で、まず罪の問題が解決しなければ神の国がいくらできたからといってそこに人は入ることができないわけですよね。ですからまず罪の問題を何とかしてもらわないといけないんですが、当時のイスラエルはあまりそのようなことには関心を持ってなかったわけです。とにかくあの憎きローマを打ち破ってくれる王様、そしたらパンを大量に用意してくださったイエス様がそこに現れたわけで、いやこの方こそ私たちの王にふさわしい、そのようにして王様にしようとしたということです。そしてそのような政治的な解放者としての王、救い主のイメージは、期待は弟子たちの中にもあったわけです。ですからその場所にとどまり続けると群衆の熱気に巻き込まれて、イエス様の弟子たちもイエス様のことを王様として、それは聖書が教える神の国の王ではなくて政治的な解放者、革命家としての王にイエス様をしようとする、そういう恐れがあったわけです。これがあの場所が危険だったっていう意味です。そこでイエス様は弟子たちを無理やり船に乗せて向こう岸に渡れとお命じになったわけですね。23節、群衆を解散させてからイエスは祈るために一人で山に登られた。夕方になっても一人でそこにおられた。群衆を解散させたイエス様は山に登って祈りに専念なさいました。まあ、ガリラヤ湖っていうのはこうすり鉢状の地形になってまして、周りをね山に囲まれているわけですね。ですからその湖面近くの部分からずっと高いところにイエス様は移動なさったということです。イエス様は人となられた神ですね、三位一体の神様の第二位格、子なる神です。つまり 100% 神様なんです。しかし地上にお生まれになった時、一人の人間としてお生まれになりました。神様としてのその栄光をあえて制限した状態でこの地上を過ごされたわけです。父なる神様により頼み、聖霊なる神様の助けを受けながらこの地上を活動されたわけです。ですからイエス様は折に触れて神様に祈られました。父なる神様の導きと聖霊なる神様の満たしを求めていらっしゃったわけですね。今回もそうです。神の御子であるイエス様がそれほどまでに神様により頼み、導きと満たしが必要なのであれば、まして私たち人間には それが必要ではないでしょうか。24節、船はすでに陸から何スタディオンも離れていて、向かい風だったので波に悩まされていた。さっき言ったようにガリラヤ湖というのはすり鉢状になっていて、周りを山に囲まれているわけです。普段は大変静かな湖なんですが、時折山から吹き下ろす冷たい風と、その湖面の上のあったかい空気が混ざって対流が起こって低気圧が発生する。そのために突然嵐が起こることがあるわけなんです。以前ガリラヤ湖の東の方にありますデカポリス地方をイエス様とお弟子たちが訪問した際も、途中で大変な嵐に巻き込まれましたね。その時はイエス様が風と湖を叱りつけますと、一瞬のうちにその嵐が静まったわけです。これにつきましては5月21日にお話をさせていただきました。今回はそこまでひどい嵐ではなかったようです。それでも向かい風によって船がなかなか前に進んでいかないわけです。通常嵐が起こってもすぐ避難できるように、ガリラヤ湖の上を走る船というのは沿岸近くをこうずっと移動したんですね。だからガリラヤ湖の東から西の方に移動するのも真ん中突っ切ったりしないわけですね。ぐるりとこう沿岸を回るはずなんですけれども、弟子たちが乗ったこの時の船はおそらく風に流されたんでしょうね。沖合 4,5 キロのところをうろうろとしておりました。さあそれからどうなったでしょう。25節、夜明けが近づいた頃、イエスは湖の上を歩いて弟子たちのところに来られた。夕方近くになって弟子たちは船出したわけですね。そして夜明けが近づいた頃というわけですから、まあ3時とか4時とか5時とか、つまり9時間以上も弟子たちは向かい風と格闘していたわけです。するとなんとイエス様が湖の上を歩いて弟子たちの船まで近づいてこられました。26節、イエスが湖の上を歩いておられるのを見た弟子たちは、あれは幽霊だと言って怯え、恐ろしさのあまり叫んだ。時はまだ夜明け前で、仮に月が出ていたとしてもはっきり見えるわけではありませんよね。波も逆まいておりますしね。でそんなところに人の形をしたものがぼんやりと浮かんでくるわけです。まさか人間が湖の上を歩いているなどということは弟子たちは考えもしません。ですから幽霊だと思って震えおののき叫んだわけです。幽霊というのは死んだ人の霊魂があの世に行かずにこの現世をさまよっているものです。聖書にはそのようなものが存在するという教えはないんですけれども、しかし迷信としてそれを信じる人たちがいたようです。特に漁師たちは海や湖で溺れ死んだ人の霊が現れて生きている人間を水の中に引き込んで殺すというね、そういう迷信を信じている人たちがいたようです。ですからこの時の弟子たちも自分たちもその幽霊に襲われて湖の中に引き込まれて死んでしまうのではないか、そう考えて恐れたわけですね。27節、イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。イエス様は自分がイエス様だよと、私はイエスだよっていうことを語って弟子たちを励まされました。しかもすぐにと書かれてますよね。しばらく弟子たちが慌てふためいているのをニヤニヤしながらイエス様を眺めていましたなんてことは書いてないわけです。すぐイエス様は声をかけて彼らの恐れを取り除いてくださいました。すぐにでもイエス様は弟子たちを安心させたいと願われたわけですね。28節、 するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った、まあ、こういう時にね、最初に口を開くのは大概ペテロなんですが、ペテロはイエス様に自分も湖の上を歩いてイエス様のところに行きたいから、そういうふうに命じてくれとここでお願いをしたわけです。この言葉にはペテロの信仰が表されています。どういう信仰かというと、これはアウトラインの方に書いてありますが、イエス様がお命じになるなら、つまりイエス様がそのようにお望みになるならば、たとえ不可能だと思えるようなことでも必ず実現するという信仰です。イエス様がこうしなさいって命じるってことは、それをイエス様が望まれたっていうことですよね。イエス様が望まれるならば、たとえ人間的には不可能に見えることであったとしても必ず実現する。イエス様にはそのような力があるからですね。5000人の給食の奇跡の前、ペテロは他の11人の弟子と同様に2人1組になってイスラエル各地に伝道旅行に使わされました。その際イエス様は弟子たちに権威をお与えになったんです。悪霊を追い出し病を癒すことができる、そのような力を弟子たちに与えたわけですね。神の御子であるイエス様、神が人となって来られたイエス様が悪霊よりも強く、病気などものともしない、そういう力をお持ちだってことはわかります。でもその力を弟子たちに分け与えたいとイエス様が思われた時に、弟子たちは、ただの人間である弟子たちが悪霊を追い出したり病気を癒したりできるようになったわけですね。ですから今回もイエス様がそれをお望みになるならば、ただの人間である自分も湖の上を歩けるに違いないと、ここでペテロは信じたわけですね。ではイエス様、そのような信仰を明らかにしたペテロに何をなさったか。29節、イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て 水の上を歩いてイエスの方に行った。イエス様はペテロが願った通り来なさいとおっしゃいました。するとペテロはその命令に従って船の外に出ました。これ軽く書いてますけれども、なかなかのことをペテロはやってますよね。片足を湖のその湖面の上に置いて、大丈夫かな大丈夫そうだな、でその足の方に全体重を乗っけて初めて外に出ることができるわけですよね。大丈夫かなと思って、大丈夫そうだったけれども、体重かけた瞬間にズボッと足が湖の中に入り込んでしまいました。だからそのまま体も一緒に湖の中に落ちてしまうわけです。しかも嵐の真っ最中ですから、しかも夜、これ落ちたらまず助からない状況なんですよね。にもかかわらずペテロは自分の体重をその片足に乗っけて、そのまま外に出てイエス様の方に向かって一歩一歩進んでいったわけです。イエス様が命じたことは必ず実現するのだという信仰がなければ、とてもとてもそのようなことをすることはできませんね。ところが30節、ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ助けてくださいと叫んだ。イエス様を見つめて歩いていたペテロですが、つい目を離して風に意識を向けてしまいました。風を見たっていうんですけど、風というのは空気の流れですから、実際には風そのものを見るっていうことはできません。でも風が吹きつけて、その湖面が激しく波立っている様子は見ることができますよね。それを見てペテロは 自分が今到底不可能なことをやっているということに気がつきました。そして恐れを感じたんです。こんなことができるはずがないと思っちゃったわけですね。するとそれまで問題なく湖の上を歩いていたにもかかわらず、そこの場所からズブズブズブズブと湖の中に体が沈み始めたわけです。アブラハム・リンカーンという方を皆様はご存知だろうと思います。この人の名言の一つに、ほとんどの人は自分で決めた分だけ幸せになれるっていうものがあるんです。ほとんどの人は自分で決めた分だけ幸せになれる。幸せになれるかそうでないかは自分で決められるよっていうことですね。たとえ幸せとは逆の状況が次から次へと起こっていたとしても、それでも自分は幸せになる、そういうふうに信じることはできる。そしてそんなふうに信じられる人が本当に幸せになれるんだとアブラハム・リンカーンは言ったわけです。まあ、リンカーンのね、その伝記なんか読むと、あの人の人生って本当順風満帆ではなかったわけです。商売で失敗したり、病気になったりね、選挙に落ちてしまったり、もういろんな問題があるけれど、しかしあの人は諦めなかったわけです。必ず神様によって自分は幸せになることができると信じた、信じたからそのような人生を手にすることができたわけです。イエス様もローマの百人隊長に向かって言いました。あなたの信じた通りになるように、あなたの信じた通りになるように。ペテロが湖の上を歩いたのも、途中で歩けなくなって沈みかけたのも、どちらもペテロの信仰の通りです。イエス様が望まれそうお命じになるならば、人間である自分も湖の上を歩く、そのような奇跡を体験できる、そう信じたので湖の上を歩くことができたんです。でも自分なんかが 水の上を歩けるはずがないじゃないかと、そう信じたから沈み始めた、歩けなくなって沈み始めたわけです。つまり水の上を歩いたのも歩けなくなったのもペテロの信仰次第だったということですね。さあ、そのままペテロは溺れて死んだとは書かれていません。31節、イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。イエス様はペテロの不信仰をな嘆いて、戒めのためにしばらく溺れて苦しむのを眺めておられたわけではありませんね。ペテロが助けてくださいと叫ぶと、すぐに飛んでいってペテロを水の中から引き上げてくださいました。そしてペテロに、信仰の薄い人だな、なんで疑ったのか、そのように声をおかけになりました。このイエス様のペテロに対する語りかけ、この語りかけなんですが、いろんな牧師がサイトで解説をしています。その多くの人がイエス様は厳しくペテロを叱責したのではなく、クスクス笑いながら何ならおっしゃったのではないかと、そのように解説をしています。私もそのように受け取っているんです。それは次のような理由からです。ペテロは最終的には失敗をしてしまいました。しかし少なくとも最初にイエス様がお望みになったことは、どんなに荒唐無稽なことであったとしても必ず実現するという信仰を持つことができたわけです。そしてそれを言葉で表現することもできました。さらにその信仰を船の外に出るという行動で示したわけです。そのことをイエス様が無視されるはずがありません。必ず喜ばれたに違いないと、私もまた多くの牧師たちも考えているわけです。 100% 完璧ではなかったわけです。ペテロの信仰というのは途中で疑いを持ってしまった。その意味では不完全でした。でも良い動機で始めたことをイエス様は喜んでくださっているはずです。途中で頑張ったり工夫したり耐え忍んだりしたことをイエス様はたとえ最終的に失敗したことであっても喜んでくださるお方です。もちろん結果が伴うに越したことはありません。それでもたとえ結果が伴わずに失敗したとしてもイエス様は、そして天の父なる神様、聖霊様は動機とか途中の努力を無視するようなそのような冷淡なお方ではありません。船の中に留まった11人は失敗しませんでしたね。彼らは溺れなかったんです。でもこの11人はペテロが経験したこと、つまり湖の上を実際に歩いたことや叫び求めたらすぐにイエス様に救出していただいたこと、そして今度はイエス様と2人で並んで湖の上を歩き船まで戻ってくる、そのような貴重な体験をすることができなかったんです。失敗しなかったけれど、ペテロは失敗しましたが、失敗しなかった11人よりもはるかにはるかに豊かな経験をすることができたんですね。イエス様はそれを喜んで自ら救出されたペテロに、なんで疑うかなと笑顔で語りかけたに違いないと私たちは信じるわけです。では残りの部分、32節から34節一気に読んでみましょう。そして2人が船に乗り込むと風は止んだ。船の中にいた弟子たちは、まことにあなたは神の子ですと言ってイエスを礼拝した。それから彼らは湖を渡りゲネサレの地に着いた。イエス様がペテロを連れて船に乗り込まれますと、ピタリとあれほど苦労していた向かい風が止んだのです。以前そうだったようにイエス様が奇跡の力によって風を鎮めたに違いないと弟子たちは考えました。これまでも弟子たちはイエス様のことを旧約聖書が登場約束した救い主だと信じていました。そして何度も驚くような奇跡を目撃してきました。しかし今回の湖の上を歩くという奇跡の出来事を見たことで、弟子たちはイエス様についてこれまで知っていた以上にこの方はものすごい力をお持ちなのだということを思い知らされました。イエス様には不可能は何もない、頭では理解できていたとしても、よもや水の上を歩くことができるなどとは期待もしてなかったわけですよね。でも実際にそれを目撃したことによって、なんとイエス様の力はすごいことかと改めてそこで思い知らされ、彼らはひれ伏してイエス様を礼拝したわけです。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言いますと、私たちは大きなことをイエス様にお願いしようということです。私たちは大きなことを願おう。三つ申し上げます。一つ目、イエス様の力に期待をしましょう。12人の弟子たちはイエス様と共にずっと過ごしてきました。その間いろんな奇跡を目撃していました。それでも今回のようにイエス様の新たな力に触れて驚かされるわけです。私たちはどんなイエス様を想像しているでしょう。私たちが想像しているイエス様は実際のイエス様よりもずっとずっとちっちゃなお方です。もう信仰何十年っていうクリスチャンが想像するイエス様であっても、イエス様ご本人と比べたらもうずっとずっとみすぼらしい、力に欠けて知恵もないんです。私たちが想像するよりもイエス様ははるかに力があり、知恵に満ち、また愛に満たされていらっしゃいます。 ですから私たちはいつも聖書に立ち返って、本物のイエス様ってどういう方なのか、そのことに触れて、私たちの中の勝手なイメージをいつも書き換えていく、バージョンアップしていく必要があります。特に今回、私たちはペテロが持ったあの信仰に習いたいと思います。つまり、イエス様がそんな風にお望みになり、そんな風にお命じになるならば、私たちもイエス様と同じことができるっていう、そういう信仰です。イエス様は湖の上を歩かれました。イエス様がね、ペテロに、いや、お前は歩かせるわけにいかないって思われたら歩けないけど、いや、ペテロのことを歩かせてあげたいとイエス様がもし大思いになって歩け、あるいはこっちに来いとおっしゃったら、たとえ不可能に見えても絶対にペテロは歩けると、自分も歩ける、そういうふうに信じたわけですよね。その信仰です。私たちも不十分な人間です。私たちはね、できないことがたくさんあります。でも、もしイエス様がこれをあなたにさせたいと願われるならば、そしてそれをしなさいとおっしゃるならば、私たちにはその不可能と見えるようなことでも必ずできるようになる。そのことを私たちは信じるものになりたいと思います。これについては聖書的な裏付けもあります。最後の晩餐の時、イエス様は弟子たちに次のようにおっしゃいました。アウトラインの方に書いてあります。ヨハネ14の12、ヨハネ14の12、誠に誠にあなた方に言います、私を信じる者は私が行う技を行い、さらに大きな技を行います。私が父のもとに行くからです。イエス様と同じことができるようになる、どころかそれ以上のことができるようになると、イエス様は弟子たちに、そして今の時代を生きる私たちに約束をしてくださっています。イエス様が父のもと、つまり天にお帰りになると、代わりに聖霊なる神様が降りてこられて、クリスチャンの心の中に住んでくださるようになりました。その最初の日がペンテコステのあの出来事ですね。そしてうちに住んでくださる聖霊様がクリスチャンに大きなことを行わせてくださるようになるんです。それは必ずしも湖の上を歩くことではないかもしれません。しかし、たとえそうでなくても、他の力を私たちクリスチャンは聖霊様を通して授かるわけです。ペテロがあのペンテコステの日に説教すると、1日に3000人が悔い改めてクリスチャンとなりました。そしてその後も数多くの奇跡をペテロは行ったわけです。私たちもペテロと同じように、自分もイエス様によって大きな力を授かることができる、そのように信じましょう。人を救いに導く力、あるいは人を慰め励まし癒す力、あるいは社会の矛盾を解消する力、あるいは人間関係のほころびを作ろう力、そしてそのような力をこの自分にもお与えくださいと、私たちはイエス様にお祈りを積み重ねていきたいですね。ペテロは願いました。そこでイエス様が答えてくださいました。私たちも大胆にこの大きな力を願っていきましょう。もちろん、だからといって私たちが望むことが何でもできるようになるわけではありません。昔、お隣の国で嵐で増水した川を渡ろうとしたクリスチャンがいるんです。橋が流されましてね、向こう側に渡るためには遠くの橋まで迂回しなきゃいけない。で、その時に思い出したのが今回のこの箇所なんです。川を渡ろうとしたその人は悲しいことに流されてしまったそうです。ペテロはイエス様から来なさいと言われて渡ったわけですね。 その命令はペテロ個人に向けて語られたことで、クリスチャン一般に語られた命令ではないわけです。誰でもいつでも 水の上をクリスチャンなら歩けるようになるという約束ではないわけですね。私たちは神様が何をこの自分に約束していらっしゃるのか、それを知ることが大切です。その約束は聖書を読むことによって私たちは学ぶことができます。その約束に基づいて私たちは大きな期待をいただいて、力や知恵を祈り求めていきたいものです。今皆さんは何かの問題に直面しているでしょうか。そしてそれに対して神様はどのような約束を与えてくださっているでしょうか。来なさいと言われたペテロは一歩船の外に足を踏み出していったわけですが、皆さんに与えられているその約束を皆さんが信じるならば、皆さんはどんな行動をすることができるでしょうか。それを考え実践していきましょう。二つ目はイエス様を見つめ続けていこうということです。イエス様を見つめ続けていきましょう。来なさいというイエス様の命令を聞いて、イエス様がお望みになりお命じになることならば必ず実現すると信じて、ペテロは実際に水の上を歩くことができました。ところがイエス様から目を離して風を見てしまった結果、恐れのあまり信仰を失って沈みかけてしまったわけですね。さっき言ったように風というのは目に見えません。でもペテロの心には見えていたわけです、その風が。それはこんな風になるんじゃないか、こんな風になったらどうしようっていう先取りの恐れ、これを彼が抱いたということです。その恐れがペテロの足をすくませて、ここまで歩けたんだからイエス様のところまで行けるよっていう自信を打ち砕いてしまったわけですよね。もちろん私たちはあらかじめいろんな危険を想定しておくということは大切です。しかし一旦踏み出したならばイエス様から目を離してはいけないわけです。つまりイエス様の約束の御言葉から私たちは意識をそらせてはいけないわけですね。約束の御言葉を忘れて、これから起こるかもしれない災害にばかり目を向けていると、私たちも嵐に負けてしまいます。11月の第4木曜日というのはアメリカでは感謝祭の祝日ですね。感謝祭と言いますと、私が東京の母教会、自分が救われた教会にいた頃の忘れられない思い出っていうのがあるんです。私が生まれ育ったその母教会では英会話教室というのをやっておりまして、ある年から教会のメンバーや教室に来てくださる生徒さんたちと一緒に感謝祭のパーティーを、開催するようになりました。1995年の感謝祭のパーティーは午後4時から始まる予定になっておりました。ところが午前中にこの七面鳥の丸焼きを注文していた肉屋さんから教会に電話が入ったんです。オーブンが突然壊れてしまった、だから店でその丸焼きできないってわけです。でも都心に本店があるので、そこで焼いて、その町田っていうところに教会があったんですが、その町田の教会までお届けしますと。4時のお約束だったんですが、もしかしたら4時半ぐらいになるかもしれません、そういう話だったんです。でもその感謝祭のパーティーの前半は聖書のお話をしたり、みんなで賛美歌歌ったりする、そういう集会を行う予定になってましたので、まあ4時半に来られてもその後食事会には十分間に合うわけです。そこで大丈夫です、で4時半にお待ちしてます。ところが集会が始まって4時半になっても七面鳥が来ないんです。 まあ、七面鳥といえば感謝祭の主役ですからね。その主役がいない。でその年私がその感謝祭のパーティーの司会者だった。これでそれで私は大いに焦ってしまったわけなんです。もうじりじりしながら七面鳥の到着を私は待っていたんですが、その時に聖書の御言葉が突然私の心に響いてきました。それは第一テサロニケ5章18節のあの有名な言葉です。すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことについて感謝しなさい。すべてのことですから、あの七面鳥が遅れていることも含まれるわけですよね。聖霊様が語っておられるような気がしました。我が子よ、七面鳥が現れないことを感謝しなさい。あなたは感謝できますか？私の精神状態は感謝とは程遠いものでした。焦り、イライラでいっぱいだったわけです。それでも心の中で分かりました、感謝します。半ばやけくそになってそのように心の中で祈りました。あなたは決してヘマをなさらず、すべてのことを益に変えてくださると聖書に約束されています。ですからもう焦りとイライラで私の心はいっぱいですが、それでも感謝いたします。すると不思議なことにそのイライラがスーッと収まってくるのを感じるわけです。ところがそのまま時間は過ぎていき、5時半になっても七面鳥が来ない。さすがにこれはねダメだなと思って主任牧師と話して、もう終わりにしましょうということになりました。そして私がマイクを持って、すみません、お金はお返しします、これでお開きにさせてくださいと言おうと思って、すみませんのすって言ったその瞬間、これ誇張じゃないですよ、本当です、すって言った瞬間、玄関から来ましたっていう声が聞こえたんです。早速七面鳥が運び込まれてパーティーが再開されました。七面鳥が遅れたことを怒る人はおらず、かえって皆さんゆっくり話ができてよかったと、そういう感想を持ってくださいました。さらに素晴らしいのは、約束の時間に遅れたということで肉屋さんが代金を半分にしてくださった。黒字になったんです。人生の荒波に時に私たちは絶望しかけてしまうことがあります。でも問題の真っ只中で心が揺さぶられて混乱してしまうような、そういう状況の中でも私たちに対して神様は約束の御言葉を語りかけてくださるのです。その問題について、今皆さんが直面しているその問題について、イエス様はどんな約束を与えてくださっているでしょうか。それを思い出しましょう。その約束から目をそらしてしまいがちになるんですが、もう一度イエス様を見つめて、その御言葉の約束を見つめて、私たちは歩み続けていきましょう。というわけで2つ目はイエス様を見続けていこう、3つ目は失敗してもやり直そうということです。イエス様の約束から目をそらした結果、ペテロはズブズブズブズブと水の中に沈みかけてしまいました。でもここでペテロはもう一度イエス様を見上げたんですね。そして主よ助けてくださいとイエス様に向かって叫びました。するとイエス様はペテロを助けてくださいました。ペテロの素晴らしいところは、約束を忘れて困難に負けそうになった時にもう一度イエス様のことを思い出したことです。溺れないようにもがき苦しんでね、なんとか沈まないように自分一人で頑張ったんじゃなくて、もう一度イエス様に目を留めてイエス様に助けを求めたところです。その結果再び歩くことができるようになりました。もちろん失敗するに越したことはありません。でもそれでも私たちは失敗をしてしまうのです。大切なことはその時再びイエス様のことを思い出すことです。この後ペテロは今回よりもさらにひどい失敗を犯してしまいますね。 最後の晩餐の時、他の弟子があなたを見捨てても私は決してイエス様あなたを見捨てません、そのように豪語していたのに、実際にイエス様が逮捕されると自分の命を守るためにイエスなんて男を私は知らないと3度も言ってしまったっていう失敗です。同じようにイエス様を裏切ったユダは自分に絶望して首をくくって死んでしまいました。しかしペテロはずうずうしくももう一度仲間たちのところに戻ってきたんです。そしてイエス様と再会します。沈みかけてもイエス様が助けてくださった、そういう体験を彼がかつてあの湖の上でした、だからだろうと思います。そしてイエス様を裏切ったのに許されたという経験をしたペテロは、その後聖霊様に満たされた後、あなたの罪も許されます、失敗してもイエス様は何度もチャンスを与えてくださいます、そういうメッセージを自分の体験として人々に語り、人々を励まし慰め続けました。ペテロは失敗者でしょうか。はい、失敗者です。でも失敗を通してたくさんのことを学んだ人でもあります。聖書学者のバークレーという人が言いました。聖人とは、聖人というのは清い人と書くセイントのことですね。聖人とは倒れない人のことではない、倒れても立ち上がって歩き始める人のことである。そのようにこの箇所を解説しています。失敗を通して良い学びをした人は失敗者ではなく成功者なんですね。まあ、私たち夫婦を救いに導いてくださった中川健一という牧師がいらっしゃいます。この先生が中学生だった頃のお話をされたのを思い出しました。美術の時間にみんなで風景を写生することになりました。で、ある程度ね、こうデッサン、写生が終わって教室に戻って、それにこう色をつけたりしていた時、一生懸命その筆を走らせてもう少しで完成という時に、なんと中川少年はですね、不注意でこの墨壺、この枠を描くためにね、アウトラインのところをこう描くために、墨が入った壺をそこに置いといたんですが、それに触れてしまってそれを倒してしまったんだそうです。だから完成間近だったその風景の上にその墨汁がの線がこう流れ出てしまったわけです。もう中川少年の目の前も真っ暗になってしまったそうです。するとそこに美術の先生がやってきました。そして中川少年から筆を受け取ると、さささっと画面に何かを書き加え始めたんだそうです。それはガラス窓の枠、ガラス窓を通して風景が見える、そのような絵を描いたんです。そしてあの墨の線がまるでガラスのひびのように見える、そういう絵に作り変えてくださったんだそうです。失敗だと思ったけれど、しかし絵のプロフェッショナルである先生にかかると、その失敗もまた素晴らしい持ち味の絵に変えられたわけですよね。イエス様は私たちの身代わりに十字架にかかってくださいました。私たちの失敗、過去の失敗、その罪を全て許してくださっています。しかしそれだけではありません。なければよかったのにと思えるような、そのような過去の失敗や傷を神様と共に歩む新しい人生においてはなくてならない宝に変えてさえくださるわけです。私たちもこの先何度も何度も失敗すると思います。あんなことしなきゃよかったとか、あんなふうにしときゃよかった、そういうふうに後悔することがこの先何度もあると思います。それでもイエス様はその失敗を許してくださり、再び歩み出すようにと背中を押してくださいます。 失敗しても絶望することなくイエス様が望まれる生き方を私たちはその後選び続けていきましょう。嵐と思えるような問題がやってくることがありますが、イエス様が共にいてくださるならば私たちは素晴らしいことをその中ですることができますし、たとえ失敗してもまた私たちは立ち上がってその嵐に立ち向かっていくことができます。お祈りしましょう。天の父なる神様、ここにいるお一人一人がそれぞれの生活の中で時に嵐と呼べるようなさまざまな問題にぶつかって悩んだり苦しんだりすることがあると思います。しかしあなたはその嵐に打ち勝つ力を与えてくださると信じます。お一人一人に約束の御言葉を示しください。その約束の御言葉を信じ、一歩船の外に足を踏み出していく信仰をお与えください。イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。